かぶりつき
マーケット情報局特報。
皆さんこんにちは、進行役の八木ひとみです。普段は金曜夕方にお送りしているかぶりつきマーケット情報局、今日はスペシャルバージョンとしてこの時間にお届けいたします。いつものメンバーで進めてまいります。ビーコミさんこと坂本慎太郎さん、そしてスパローズ大和和隆さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この半年か1年に1回しか使われないジングルでこう始まる番組なんですけどね。
ちょっと新鮮ですよね。
そう
しかもいつもとスタジオも違うから景色が見えるんですね。
そうなんだ、いつもと違う。
リポートだって八木さん言ってました。
見えるんだと思ってちょっとテンションが上がったっていう
病気見ないと降りてこないやつ。
そうなんだかね。いやでもいつもとちょっと違った雰囲気で、今日はあの YouTube がないということなので、ラジオのみでお届けしていくと、
皆さんすげえラフな格好で、八木さんとはジャージですからね。
いやそれ嘘ですからね。後で写真撮っときましょう。
ノースリーブですからね。
はい、今日はスペシャルバージョンとして様々な角度から銘柄情報をお届けします。先ほどもお伝えしましたように YouTube じゃないということでですね、今日の番組ウェブサイトに資料ダウンロードできるようにご用意しておりますので、ぜひ資料をご覧になりながら番組をお楽しみください。今日もかぶりついて聞いてしまうような株情報てんこ盛りでお送りしていきます。かぶりつきマーケット情報局特報、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りします。
かぶりつき
マーケット情報局特報。
さて普段ですとまずは1週間のマーケットを振り返っていくんですが、今日はスペシャル版ということで日経平均が3万円を回復した今年上半期のマーケットを振り返りながら全体相場と個別銘柄をビーコミさんと見ていきたいと思います。はい、いつも通り岡三オンライン証券提供の資料を見ながらということなんですが、
番組ホームページの方に上がっているそうですので、はい、そちら見ながらですね、聞いていただければと思います。
ぜひチェックしてみてください。はい、この半年間でですね、2020年12月30日から2021年6月30日、日経平均の差といいますのが1347円36銭ということで、半年間で騰落率は 4.9% のプラスだったということです。
これに関しては、まあ日経平均のトピックス比べるとトピックスはねもっと上昇してまして、これ 7.7% のプラスと、なっていて、この差がだいたい 2% 今日もっとか、2.8% 前後あるんですかね。ここの背景としては、日銀の、買い入れはそこまで、途中止まってたりもね、しましたけど、そこで、ファーストリテイリングとかね、日経平均を、実型の ETF を買わないということなので、その辺の影響力がこうなくなって、てくるということのパフォーマンスもあるし、あと、この上半期上がった銘柄って、大型株って考えるとやっぱトヨタなんじゃないかなと。
そうですね、
思いますので、
初の1万円台つけたということで、
この辺のトヨタの上昇もですねやっぱトピックスに寄与してんじゃないかなと、ウェイト大きいですからね、思いますと、いうことでして、全体の相場は、そうですね、やっぱ米国主体にやっぱりこの見通しというのは考えるのが基本だと思うので、その米国がですね、そのテーパリングが一応見えてきてですね、その後の利上げも2024年から3年にね、ちょっと前倒しされたと、2回ほど前倒しされたと、いうことになるとですね、やはり、ついに、テーパリング出口かと、それでその後金利引き上げかとなると、やはりですね、株式相場に対してはちょっとネガティブになるだろうなと、いうことですね。そんな状況ではございますが、株価は上昇していると。この理由としては、まだね、このテーパリングが始まるのは、もう少しゆっくりだし、で、利上げも、23年だからね、まだまだ時間あるでしょうと。その間の、モラトリアム期間は続くだろうと思っている人がいたということと、米国の19、1、3月期ですね、の決算が非常に好調でしたので、その分、ですね、世界的に、ちょっと株式相場に対して、強気の相場、見通しになったということなのかなと思ってますけどね。 で、あとは、江戸さん、特筆すべきところは、ドル円なのかな。
為替がね、だいぶ円安に触れた印象ではありますよね。はい、
そうですね。まあ、ここもまあ、米国の金利がまあ、上昇していくだろうという見通しになりますと、やはりまあ、日米金利差の拡大ということで、円安方向にまあ、推移するというのもですね、一つの要因だったのかなと思いますけどね。
去年の年末は103円30銭
台。どこまで円高いくんだろうみたいな空気感じ
で。100円割れだろうみたいな話をしてましたけど、全然外れてるんですけど、
はい、6月30日は111円10銭ということで、うん、久しぶりにこんなに為替が動いたなっていう印象ですよね。
逆にやっぱ新興市場は特にマザーズが厳しかったなというところで、プラス 0.92% ということで、日経平均トピックスに比べて大幅に負けているんですけど、はい、まあここはまあちょっとピークがね、まあずれてたというか、まあ結構前だったので、うん、まだまだその、まあ、ポジションの解消売りが続いているという状況なのかなと思います。
ではセクター別でも詳しく見ていきましょうか。騰落率、はい、ベスト5東証33業種一番上昇したのは、まあ、海運業ということで、はい、ここのあたりの物色は盛り上がってましたからね。
いや盛り上がってましたね。まあ、運賃もまあそこそこ上昇して、まあ、アフターコーラの景気回復というのの恩恵を受けるんじゃないかというのがテーマ化したんですけど、まあ、結構先取ったなという気はしますよ。まあ、コンテナ事業の方も、まあ、結構その利益が出るような状況になってきましたから、まあ、そういう分の押し下げ効果あるんですけど、ちょっとこれは行き過ぎじゃないかなと、早すぎじゃないかなと僕は思ったりはしてるんですけどね。まあそれ以外にゴムとかも、まあ、自動車
関係がね、そうですね、やっぱりね、
はい、まあ、自動車が復活するというか、まあ、その辺もあると思いますし、まあ、海運に代表される資源系のね、うん、買いというのも景気の回復の先取りというところで強かったなというところですかね。
海運業は、半年で 94% の上昇、ゴム製品は 48% の上昇ということになりました。それでは個別も見ていきますか。
そうですね、はい、個別を見ていきますと、そうですね、まあ、10位までね、あるんですけど、まあ、上半期第2位のですね、6564のミダックとかですね、あの非常に、この番組ではね、かなり株価が低い時からね、まあ、解説をずっと繰り返してきたんですけど、
これ半年で 148% の上昇ですからね、
止まんないですね。これもっと前だともうすごい上昇になってるんですよ。よくここまでね上がるなというところなんですけど、まあ背景として、まあ、この会社はもともと何やってるかというと、まあ廃棄物の処理をやっているんですね、うん、で最終処分場がまあたくさん持ってますよということがこの会社の、まあ、強みなんですけど、これね30年分過去だけどこの未来、はい、30年分の、この、最終処分場の土地を持ってるんですよ。だからこれって結構作るの大変なんですよ、住民とのやり取りとかあるから。だからこれすごい競争力ですよというところで、まあ、これが、最終処分場が認可を最初に受ける前からですね、この銘柄はこれが決まったら成長ずっとするんじゃないかって話はしてて、まあ、一応その通りになっていると、いうことです。で
最初から言ってましたもんね。
そう、
もう何にもない時から言ってて、言ってるね、うん、熱量が強かったんで僕チェックしといたのに乗れなかったんですよね。一回も乗ってないですね。
これちょうど多分この番組始まってぐらいの頃からだと思うので、うん、ちょうどいいタイミングだったのかなと思いますけどね。
30年分のって言った単語も覚えてるし、
うん、私もすごく覚えてます
よね。すごい覚えてますよね、やっぱ。だからずっと聞いてる方は、うん、あ、これはロジックと熱量違うぞって感じたやつはこういうことになるんですよね、
う
ん、
そうですね、まあ、そこは綺麗に入ったなというところ、だなと思うんですけど、まあそうですね。でもただこのミダックだけではなくですね、資源株、資源株もそうですけど、そのリサイクルに関連する株っていうのはやっぱすごく強くて、はい、まあ、これはね資源高がやっぱり影響してますね、金属をやっぱりその溶かしたりして再利用とかもできるじゃないですか。それでくず鉄にしてそれを売ったりとか、もできるので非常にね、まあ内需で成長が見えている株ということで、まあ、いろんなところから人気化したっていうのが、一つで、まあ、その中のミダックが上昇率が一番高かったですよっていうことですかね。
6564ミダックですが、半年で騰落率上昇 148.84% でした。そしてもう一銘柄、こちらも、はい、番組内でも触れたことがあります、
何回もやりましたねこれもね、はい、はい、これ6699のダイヤモンドエレクトロニックホールディングスです。
はい、 3位に顔を出していますね。こちらも 140% 近く、うん、ダイヤモンドエレクトリックホールディングス、こちらも 140% 近い上昇となりました、
は
い。
この銘柄やっぱりですね、シナリオチェンジですよね。まあこれが、まあ結構投資家聞くとなんかもうすでに上がりそうな感じがするようなワードなんですけど、はい、まあ実際のところこの会社ってもともとは自動車の点火プラグを作っ、の補助をするところを作ったんですね。だから点火プラグってガソリン車で、その、まあ、使う部品なんです。その、ガソリンってエンジンの中で、まあ、小さい爆発をさせて、まあ、回ってるんですけど、そこの部分の、その、ガソリンと、その、まあ、爆発させる火種みたいな形のものなんですけど、うん、まあ、それをまあ作っていたんですけど、まあ、当然今でも普通にガソリン車があって売れるんですが、これ EV が増えてくると、やっぱり売れなくなってくるじゃないですか。うん、なので、この会社は結構、それはまずいぞということで、まあ、次の手ということで、まずは、コンサルをやっていた外部の方をですね、招聘して、社長として、まあ、据えてですね、それで、まあ、EV のね、パーツを作るんだということで、まあ、いきなり作ることもできるんですけど、まあ、田淵電機っていう、そのパワーコン、はい、やってる会社を、まあ、支援して参加にして、それをね、使ったですね、製品とか、あとは、業績好調の EV じゃなくて、蓄電の方なんですけど、まあ、その辺もかなり競争力が今高くて儲かってますよ、ということになりますので、まあ、これから EV のね、その研究がちゃんと進んでいいものが出せればですね、またさらにということもないとは言えないかなと思ってるんですが、まあ、これに関しては安いところでね、お話はしてましたんで、買っとけば、まあ、どこで売れても売れるよねっていう銘柄にはなってますかね。
6699ダイヤモンドエレクトリックホールディングス、半年間で 140% 近い上昇となりました、はい。そしてこちらは落ち込みが大きかったというところもあるんですが、はい、V 字回復ということで、うん、8位に顔を出しています6191のエアトリですね。これ山本さん注目されてた銘柄でしたっけ。
これは注目してないですけどこれ入るんだっていうか、コロナ禍でこういう旅行関連で他はこんなにまで上がってきてないのに、うん、なんでここまで抜け出せたんだろうっていうのが、
そうですね、まあ、ここは投資事業が結構順調だった、まあ、投資したものは上場した、まあ、傘下にマグマグさんがあったりするんですけど、まあ、それはちょっとあるんですけど、うん、あとは PCR 検査の関連で結構業績伸ばした部分もあったので、まあ、今の業績基盤から、まあ、これから観光客が戻ってくれば、うん、結構この銘柄って面白いんじゃないかなっていう買いが、ね、集まったっていうのが現状ですかね、うん。
6191エアトリですが、半年間で 120% を超える上昇です、次こそ大和さんの注目銘柄だったと思います。東証2部の騰落率から見ていきましょう。上昇に顔を出しました6位7625のグローバルダイニングですね。こちらは半年間で 160% を超える上昇でした。
僕ですいやでもあまりそんな大々的に言うのも、まあ、いろいろ、いやいや、まあそうですね、このニュースで注目されることもあるんじゃないかとか、やっぱり取りがちになる可能性あるんじゃないかということで、ちょっとこれではすごく利益出せたんですけど、でも今ほど握りずっと持っとくことはできなかったけど、ね、でもある程度は取れましたね。
でもごめん、俺のそのロジック早すぎた部分はあったよね、ここはね。
そうですね、
やっぱり月次がいいっていうのは分かることなんだけど、はい、まあアンテナが立ってたか分かって、万人が分かってから吹き上げたわけだから、これはちょっと早かったなと僕も個人的には思っている銘柄であるんですけどね、うん、でもまあちゃんとその通り上がったよねというのは分かりやすかったです。やっぱりここは実地調査もできましたからね、東京にいる方は、ね、店どうなんだこれ、8時以降も空いてんじゃんみたいな、しかも酒も出てくるぞっていうことですから、まあ、あまりいいことではないんでしょうけど、まあ実際業績はね、まあ、ちゃんと出ました。あと業績っていうか、まあ、客数、客単価はあってるんだろうなと思いますけどね、酒出してない時より。
あと並んでるし、うん、街が暗いから、うん、ただ車で通るだけで自治調査勝手にできるんですよね。目立ちまくるというか。
確かに。
代官山とかだって普通に車
高校とね、
車高校だってから降ってみれば見えますからね。
そうです
ね。何回か通って。
そうですよね、うん。買ってみようかなって思う人も多かったっていう、そうそう、偶然のそういう僕予想してなかった部分で一気に広がった気はしますけどね。
うん、そうですね。
7625のグローバルダイニングですが、 半年間で 161% の上昇、うん、そして東証2部の上昇4位6125の岡本工作機械製作所、こちらも、
はい、ここはですね、まあ、工作機械、まあ、専門の工作機械とあと半導体のですね、まあ、製造装置をまあ作っているんですね。でこの半導体製造装置がやっぱり半導体市場が活況になるとすごい注文が入るんですよ、
はい、
でここがですね、まあ、業績のドライバーになったと、まあ、受注残を見ても過去最高益出した時と同じぐらいありますから、うん、まあ、これ上がるだろうなと思ったらその通りになりましたということですかね、
は
い、
上昇率4位に顔出しました。ではもう一銘柄、はい、マザーズの方からですね、こちらは、下落率トップです 4488AI、うん、インサイド、こちらといかがでしょうか。
個人投資家には結構ね人気の銘柄だったんですけどね、はい、まあ、ツイッター開いたら大体これをつぶやいてる人がいるよと、うん、いう感じだったんですけど、やっぱりまあ IPO ラッシュもあるし、まあ、モラトリアム期間が終わったらですね、やっぱりもうフェアバリューに戻っていくっていうのは普通の流れなのかなと、まあ、これを見てまた思いましたということです。まあ、上がるときはいいんですけどね、
悪材料も出ましたしね。 4488AI インサイドですが半年間で 80% を超える下落となりました。ここでお知らせです。
岡三オンライン証券、岡三オンライン証券なら口座開設から最大3ヶ月間現物信用取引手数料を全額キャッシュバックいたします。キャッシュバック金額に上限はありません。さらにキャッシュバック期間終了後も定額プランなら売買代金100万円まで取引手数料が毎日無料、株主優待銘柄も取引手数料が無料です。現物信用合わせて最大200万円まで毎日無料、手数料に自信あり。株式取引なら岡三証券グループのネット証券岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
かぶりつきマーケット情報局特報。
さあここからは7月13日に発売された坂本さんの新しい本についてのご紹介です。今の収入に満足できていないあなたへ、プロ投資家が教える副収入1000万円の最短コース、 KK ベストセラーズから発売されたということですね。まずはこの本を書いたいきさつから伺いましょうか、はい、
まあ、ちょっと簡単な本をね最近は書きたいなと思っていて、まあ、学術書みたいな本っていうのは結構いろんなところにあって、うん、まあ、パンローリングさんとかからもね和訳したものは結構出てるんですけど、まあ、なかなかね、本っていうのは買って全部読む人って結構少なかったですね。買ったことで満足する人が多いので、まあ、極力、簡単に読みやすい本っていう形で作るというのがですね、うん、まあ、最近のこの僕の流れなんですけど、まあ、いつも銘柄はこうやって選ぶんだよとかいう話をしてるんですけど、今回はですね、まあ、投資手法というか、まあ、運用手法ですね、うん、の話を書いています。
結構細かく書いてますよね。
そうですね、だからまあ、ざっくりしたその、まあ、運用するのはどんな商品にするのかとか、まあ、そこの目線とかね、まあ、運用する人の目線で見てます。まあ、この商品っていうのはこういう利回りだからこういう使い方するんだよとか、こういう特性があるよとかいうのもまああったりしますし、あとはそのポートフォリオの組み方ですね。皆さんポートフォリオ運用したいって一言でまあ思っていてやってる方もいると思うんですけど、まあ、それ聞くと、まあ、実際のところ株が何パーセントで、でこの口座の中にね、まあ、債券ファンドが何パーセント入っていて、でリートが何パー入ってて、まあ、日本と外国の割合ってこんぐらいなんだよって言うと、おお、そうですかって言うんですけど、あなたこの口座に入ってるお金って、それは全部ですか、いやいやこれ僕が持ってる額で1割ですよと、じゃあ今持ってるお金ってどうなんですかって言ったら、ああ1000万ぐらいね、現金でありますよっていう、そのポートが100万でしたね。それはほとんど90% 現金で、それ以外になって分散してるだけじゃないですかとかね、だからこういうそのポートフォリオ運用の誤りとかね、もういろいろあるので、まあ、そういう話をですね書いてます。で、まあ、闇雲にね投資を始めてみました。このコロナ禍、3月ぐらいにね、まあ去年暴落があって、そこからまあ始めようかって、安くなったしねって思った方多かったみたいですね。まあ、証券会社にもその口座開設が殺到したりとかっていう話 も聞いてます
ね。特にね、若い方の。
そうですね、はい。なので、彼らがですね、投資を、始めて、多分、今ぐらいになんか儲かんなくなってきたなっていうのを、多分去年の年末ぐらいからちょっとね、思ってきたのかなと。で、去年、今日の冒頭のね、岡さんオンライン証券、提供の資料をね、見ますとね、実際のところ、日経平均の値上がり幅はですね、1347円でしたという形なんですけど、これって、去年の3月から年末だと、とんでもなく上がってるわけじゃないですか。だからやっぱり、あんまり動かなくなった相場、といっても上がっているんですけど、
はい、
動かなくなった相場で、どういう取引を、ねしていくのかというのは、結構迷ってると思うんですよ。今までのやり方は通用しないよねっていうことで、この半年負けた人結構いると思うんですよ、
そういった方にこそ読んでもらいたいということ ですね。
そうなんだよね。だからそういう人にねやっぱ読んでほしいなと思いますね、
大和さんも中身をちょっと読まれて、
もう半分以上は読んだんですけど、めちゃくちゃ本当に聞いた通り分かりやすくて、さらにやっぱ、かぶりつきマーケット情報局のいいとこをちゃんとまとめて入ってるし。
あ、これ持論だからね、これはね。
で、かぶりつきの良さって、週ごとにこう振り返ったり、で、今回のこの半年ごとで、大きな投資の流れが分かったりとか、あと、やっぱり、初心者にまず分かりやすいのが大事だし、中級者の僕ぐらいな感じというか、次ちょっとこれもリートもちょっと手出してみたいなとか。
幅広いですよね。
で、上級者の人も何年もやってたら変な癖ができてしまうと思うんですよね。で、結構シンプルな分、ブレない、何年経ってもブレないことがめちゃくちゃ書かれてるんで、なんか自分の投資手法とかがブレた人とかが、一回ちょっと戻るために買ってみるのも、かぶりつきの聞いてる方はもうみんな買った方がいいんじゃないかな。で、さらに、僕めちゃくちゃやっぱこういう時期の投資の相談を受けるんで、一回自分で買っといて、これ読めばいいよっていう、この間違いない、この最初の 何歩かを確実に教えてもらえるんで、そういう使い方したらコスパもいいんで、買ったらいいんじゃないでしょうか
と。人にも勧めたくなるような本ということですね。プロ投資家が教える副収入1000万円の最短コースですが、今回はリスナー感謝祭特別プレゼントとして、この番組をお聞きの5人の方になんとプレゼントいたします。
当たった人も買ってほしいですね。
そうですね。きっとサインも入ってくるだろうと思うんですけれども、応募方法など詳しくは番組ブログ、そして、リスナー感謝祭特設ページをご覧ください。では続いてのコーナー参りましょう。マイ銘柄ご相談ボックスですね、お寄せいただいた皆さんがお持ちの銘柄、気になる銘柄のメッセージから分析していきます。今日ピックアップするのは、ラジオネームごぼう大王さん、広島県40代会社員の方からいただきました。銘柄は 7702JMS です。医療材料を扱うテルモやニプロは株価が戻っているのですが、JMS だけ戻りません。なぜでしょうかといただきました。坂本さんいかがですか？
はい、JMS は確かにそうね、実際のところ、使い捨ての医療機器大手、器具大手なんですけど、針ですよね。針は結構強いんで、普通に考えると、このワクチンバブル的な、
連想でちょっといくかなと。
今までしかもさ、その5回分しか打てない、針で勝負しようとしたのは、いやいや、これはもったいない、6回打てんだよという話だったので、この6回のね、注射針をですね、作ろうというのは、各社やって、多分もう対応は終わってると思うんですけど、株価が冴えませんね、ということでした。これに関しては、どこで買われたのかっていうのはわからないんですけど、一応このワクチンのね、相場っていうのは、あったよねと。
ですね、去年の11月の頭に、1139円、その後ですね、今年の1月から2月にかけても1198円、このあたりで二山ぐらいあったんですね。
そうですね、高値に戻ると考えると三山になるんですかね。その後、高値がですね、1198円ついた1週間放課後ぐらいにまた高値取ってますからね。
あ、そうですね、
ある意味3回逃げる場所があったということなんですよ。で、やはり、この企業の場合は、分かるんだけど、会社での向きはどのぐらいなのかというのもあるし、あと、じゃあニプロとかね、テルモとかね、もっと大きいわけだから、実際のところあんまり、この影響というか、 は受けないんじゃないかなと、まあその思うじゃないですか、その注射針が折れても、うん、でも連想ゲームだから株価の方は、うん、なので実際のところそっちを買ったのか、それともテルモリプロがやっぱりこの、コロナ禍のですね、医療体制というかに今合ってた部分があったのかなというところで、別の理由で買われてる可能性もあるし、まあ大型株だから日経平均に引っ張られて上がったというのもこの半年あった部分、まあトピックスかな、でもいけあったと思うんですよね。
やっぱセクター別の、うん、この半年ごとも医薬品がワースト
チームみたいな、そうなんですよ、まあ、ここの部分はそうですね、やっぱコロナのワクチン期待になったところが反動かなと、
去年のうちにも結構物色されていた部分もあったでしょうし ね、
はい、うで、ね、エーザイのあの薬ですよ、八木さん、
アデュカヌマブ、
はい、セカンドチームなんですけど、何回この開半期言ったんだろうねっていう話しかわかんないです ね、なんですけど、まあ、そういうですねのもありましたが、やっぱりまあそのコロナ期待がちょっと剥がれたっていうのがあったのかなと思ってますね。で、結論でこの JMS なんですけど、まあ、知名度、実際さ、知ってた社名。今、八木さん、これ映像見ないけど、目に結構その、シワが寄って、知らないって言ってましたけど。だから、知名度もあるんですよね。やっぱりこれって、いいなと、まあ、小型株であれば小型株でいいんですけど、いいなと思う人もね、いると思うんですけど、やっぱりこの、ムーブメント的なものっていうのは分かりやすい会社の方が本来はいいし、ただし、これこの銘柄が、注射針を作ってますよっていう風な、話をみんな知ってたらね、あそうだって連想なんだけど、この会社が作ってるんですよってずっと言い続けないと、やっぱりそのみんな集まってこないと思うんですね。
広まらないとっていうことですね。そうそうそう。
だから、まあ、業績の影響ってのはある方だと思うんだけど、程度のとかリプロリ。この山が3つあって、短命に終わってるんですよ。
なるほど。うん、続かない。
続かないんですよ。だから、ここの部分は、続く銘柄であればいいかなと。だから、最初の1回目の山を見て、この銘柄って実は続かないんじゃないのと。
そこで判断できるチャンスがあったってことなんですね。そ
う。だからこれが業績にしろ何にしろ、好材料に対して、やっぱり継続的に買う人がいなくて、やっぱ知名度低いんだよねっていうのはある。だからそういう銘柄を買うのはやっぱり業績がちゃんと伸びてきてから追っかけるというのが正しいんだと思います。
もしくは自分がこう思ってる中でそう不安にならずずっと持ち続けるかっていうところになってくるんですかね、
やっちゃうんすよね。でも本当に
見つけた宝箱の中に見つけたって気分になるもんね。
なりますよね。参考になったでしょうか。ラジオネームごぼう大王さん、メッセージありがとうございました。ここで番組からお知らせです。前銘柄ご相談ボックスでは、坂本さんに診断してもらいたい皆さんが気になる銘柄、お持ちの銘柄をお待ちしております。詳しくは番組ウェブサイトをご覧ください。ということで、あっという間にエンディングが近づいてまいりました。かぶりつきマーケット情報局特報、この番組は岡三オンライン証券の提供でお送りしました。実際に投資をされる際の判断はご自身でしてくださいますようお願いいたします。さて、ここでレギュラー放送のお知らせです。かぶりつきマーケット情報局は毎週金曜夕方4時20分から生放送、そして YouTube も同時配信でお送りしております。次回の放送は7月30日金曜日です。ゲストに岡三証券投資情報部長の小川義則さんをお迎えする予定です。ぜひお耳をお貸しくださいということですね。さあ、大和さん、あと1分ほどありますけれども、はい、この半年間振り返っていかがでしたか、上半期。
やっぱ毎週見てると、この半年の動きがなんとなく僕の中に刷り込まれてるというか、僕はもうその本当聞いてる方と一緒の気持ちというか学びに来てるんで、本当いい番組だなって僕は聞いてる側だから自画自賛にならずに言えると思うんですけど、
出てる方ですか。
いやいや、でも出てるから直接聞けるから。
ピックアップした銘柄もね、はい、その上昇率
だし、僕もこれね、この先週ドレーモンさん来た時なんでか分かるって言ったら、ちゃんとスパッてこう正解が出てくるの。これ打ち合わせしてないからね、
う
ん、
そうですね。
いや、もう本当なんすかね、あの勝手に耳に流れてきて寝てても成長するぐらいいい番組だなっていうか本当に急に英会話が聞こえてくるみたいな感じに前一回言ったんですけど、今まで知らなかった単語が聞こえるようになったなっていう、
皆さんもね、下半期もぜひお付き合いいただきたいと思います。はい、ここまでのお相手は坂本慎太郎さん、大和和孝さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もかぶりつきたくなる株情報満載でお送りしていきます。この後もラジオ日経リスナー感謝祭でお楽しみください。
ぶりつきマーケット情報局、来週もよろしく。